FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺う番組です。今日はベース代表の久住健人さんにお越しいただきました。久住さん、おはようございます。
おはようございます。
ベース、 BASE、
はい、
どんな思いの会社なんでしょうか。
はい、私は静岡市内でパーソナルトレーニングとプライベートヨガスタジオを運営しております。
パーソナルトレーニングとプライベートヨガ、
はい、ヨガスタジオ、はい、うん、静岡の方々の健康のベースになれればいいなということが、思いからベースと名付けさせていただきました。
うん、これいつ頃からやっていらっしゃるんですか。
2018年の5月に開業しました。
あ、じゃあ本当に若々しい久住さんのままの
ありがとうございます
ジムスタジオということになりますね。はい、久住さんご自身はおいくつでしょうか。はい、
今年27歳になりました。92年生まれですね。
おめでとうございます。
ありがとうございます
ああ、じゃあ今年の8月で28になるということですか。
そうです、28になりますね。
はい、随分お若くしての起業ということになりますよね。
そうですかね。
もともとそのつもりでずっと勉強なさってきたんですか。
もともとはただ地元の大手の企業に勤めておりました。
はい、
その前が日本体育大学という学校に進学しておりましたので、うん、そこで毎日のように解剖学やスポーツの勉強をしておりましたね。
あ、今解剖学って出てきました。はい、お医者さんだけじゃないんですね、そういうことするのは。はい、
トレーナーの我々もしてますね
そうするとスポーツ系で行った場合には医者さんとは全然違う解剖学やるんですか。
お医者さんの場合はおそらく日常生活のことに特化するとは思いますけども、うん、我々の場合はスポーツ選手たち向けの解剖学であったり、うんうん、そういったところを学んでおりました。
動いたりする方、スポーツをするためにっていうことを考えて、
はいはい、
そういう勉強もやっぱりしないとそんな簡単にパーソナルトレーナーとかなれないわけですね
そうですね、
うん、なんか資格があるんですか。
骨格資格はないんですよ。うん、ただ民間の資格になってしまいますけども、まあ、正直今も TJ さんがパーソナルトレーナーですってことを言えば言えるような職業ではあるんですね。うん、ただそんな方から教わりたいかといったら
怖いですよね。
怖いですよね。うん、なのでそういった僕自身も知識を学びながら今もいろいろインプットしながらまだこう進めている最中ではありますね。
なるほどね。はい、これでもせっかくそんなお仕事を会社員としてやってらっしゃったのに、はい、なんでやってみようということになったんですか
どうせなら自分が学んできたことをこの地域の皆様に何か生かしたいなと思ったことがきっかけで始めました。
なんかこううずうずしてたんですね。
そうですね、これではないこれではないと思いながらもその前の仕事をしながら、
うん、
ようやく決意が固まった時に、はい、開業しました。
まあ、その前職では営業をやってらっしゃったっていうだけあって、はい、本当に爽やかでいい笑顔をしてらっしゃって、はい、さらにですねもうあの体が鍛えてらっしゃるのでスーツがパシッと決まって
ありがとうございます。
あの悪い意味ではなくて、はい、よくヨーロッパの方たちってすごく綺麗にスーツ着こなしてるじゃないですか。はい、体が違うのだなって思ったんですけど、は
い、
日本人でもここまで綺麗に着れるんです。
いやいや
スーツ売ってないじゃないですかその辺のだと
そうですね、毎回サイズに困りますね既製品ですと
綺麗ですもんね。
ありがとうございます。まあ、
こういう方ですから、はい、いろんな方がいやじゃあ久住さんに教わりたいわっていう方もいらっしゃると思うんですけど、今お仕事の内容としてはどんな風にやってらっしゃるんですか。
はいはい、マンツーマンもしくは、ご夫婦カップルなど、うん、友人等で、トレーニングやヨガの、僕自身はヨガの指導はしないんですけども、うんうん、をスタジオでですねしております。その方の理想一人一人違うと思うんですよ。一番小さい方だと6歳ぐらいから、一番上の方で87歳の方まで来られてます。その方々の理想に最短で近づける努力を一緒にしていくといったところですかね。
じゃあ来る時に私たちはどんな、はいつもりでどんな風になりたくて来ましたよっていうのがないとまずいですか。
なくても一緒に決めていくところから、
うん、最初
は、はい、カウンセリングからスタートしますので、うんうん、ご安心、ね、は
い、もううまく何かスポーツやりたいとかダンスができたいっていう人もいるでしょうし、はい、転びたくないっていう人もいるでしょうしね。
そうですね。お散歩でついていけなくなってしまうのが嫌だ、椅子から手なしで立ち上がりたい、
あ、そんなところまで、よっこいそじゃなくて、
はい、
あ、そういうことでもいいんですか。
そういうことでもいいんです。
はあ、
87歳の方はそんな理由で目的で来られてます、
ね、みんながみんな別にアスリートを目指してるわけじゃないですもんね。
そうですね、皆さんが皆さんダイエット目的でもないし、ただストレスを発散したい、でもやり方がわからないといった方向けにスタジオを、構えております。
へえ、こういうやり方ってちょっと珍しいですよね。
そうですね、ただ最近ではトレンドではなってきてますね。
へえ、そして、じゃあ自分に合わせた時間でやれるってことですか。
はい、朝の10時から夜の11時頃合までオープンをしておりますので、
うん、丈夫ですねやっぱり
日体大
すごい仕事ぶりですね、
はい、お好きなお時間に来ていただいて、ただ完全に予約制になってしまうので、うん、フラッとお越しになるとどうしてもレッスンをしている時間でご対応ができかねなくなってしまう場合もありますので、うん、ホームページからご予約をいただきたいです、
うん。それじゃあ久住さんは営業職しながらそういうことをやるっていうお話を周りにしてたりとかしてたんですか。
はい、その当時はしてなかったです。
よくそれでそんなお客さん来てますね
開業時はお客様ゼロ人でお店を構えて、
すごい度胸ですね。
ありがとうございます。
どんな風にして最初はじゃあご自身を売ってったんですか。
最初はインスタグラムという SNS を通じて友人を介して、うん、紹介していただいたり、
そういう時代なんですね、
はい、
うん、
あとはそれこそ広告を、紙媒体ですけどもね、うん、出させていただいたりすることによって徐々に徐々に広まっていった形ですね。今年のさ、あ、ごめんなさい、昨年の3月にはもう受け入れ停止、もう朝から晩までずっとレッスンをしているような状態を作れましたけども、
満員御礼ってことですか。
はい、
すごいな。それはじゃあもうあとは口コミであるとか。
そうですね、口コミであったり、そこからさまざまなメディアに取り上げていただいたことも大きな、うん、一因であるかなとは思っております。
じゃあ仕事も広がってきてるんじゃないですか。
そうですね、幅も最初はこう店舗で1対1でやることがメインでやってましたけども、今では静岡の伊勢丹様や CSA 不動産様とコラボレーションで月1回ないし2回のイベントを行わさせていただいてます。今後はもう青葉通りや呉服町商店街を巻き込んでの丸一日の簡単なトレーニングだったりヨガのイベントを開催することが今の目的ではありますね。
それ本当の意味のオープンスタジオってことですか。
そうです、このお時間にこの来ていただければヨガこの先生がやってるよ、で夜の時間に行けばまた違う方がやってるよって形で、もうフラッと立ち寄れるイメージの、
おしゃれ。
いやいや、ニューヨークなんかがそういう
スタイルで、そうですよね、ワクワクしますよね、はい、セントラルパークみたいですね。
駿府公園セントラルパークにしたいです。
うおー、いいですねそれ、まあ、静岡市もね健康都市ということも挙げてますから、
はい、
わーぴったりですよね。
そうですね、それによって静岡の生きがいの方、うん、静岡以外の地域にお住まいの方もそのイベントを通じて静岡に訪れていただく、
本当だ、
でそこで地域の方との交流が図れたり、うん、トレーニングがもっと活気づいて皆様の健康に対する関心がですね高まっていければいいかなと思っております。
頼もしい27歳ですね。これなんか相談するいいお仲間とかいらっしゃるんですか、パートナーとか。
そうですね、僕にとってのメンターが、うん、それこそ CSA 不動産の小島社長なんですけども、いろいろな悩んだり壁に当たった時なんか、小島社長に助けていただきながら、うん、いろいろとそうですね進めさせていただいてます。
でもそう言いながらも起業してまだそんなに2年、
はい
はい、という中でそんなに壁に当たることありましたか。
ありますね今年の6月にですね持ち棟にスタジオをオープンすることがあるんですけども、最初のうちは本当に今ようやく、内容も固まってはきたんですけども本当にバタバタとレッスンをしている中で2号店オープンのお話でしたので、
うわ早い、展開早い、はい、行けるときはぐんぐん行っちゃえって感じなんですね、
はいはい、
へえ、まあ、そういういいお仲間もいたり周辺に相談できる人もいるという久住さんなんですが、 まあ、静岡出身、静岡育ちというところも大きな影響があるかもしれません。この後そのお話を伺わせてください、
はい、よろしくお願いします。
FM ハイ日曜サロン、今日はベース代表の久住健人さんにお話を伺っています。久住さん、このパートなんですけども、いつも、はい、ゲストの方にいただいたリクエストをお聞きいただいたりしてるんですが、はい、今日はビートルズのヒアカムザさん、
はい、リクエスト、
この27歳にしては随分と渋い選曲なんですけどどういったわけでしょう。
まず両親がビートルズが大好きで、毎日のように BGM でかかってきた環境で育ってきました。
くずみ家ではビートルズ、
はい、そして2018年から2019年にかけての年末年始をロンドンの友達の元で過ごしたんですけども、その際にアビーロードに行ってきたんですね。
行ってきたんですか、
はい、
聖地じゃないですか。
聖地です。もう、うん、世界一有名なあの横断歩道を渡るってことが一つの目標、
うん、
もう一つはアビーロードスタジオを一目見ること、うん、なのでアビーロードでスタジオで撮られたこの曲をリクエストさせていただきました。
久住、うん、まあ、さんのやってらっしゃるスタジオは体動かす方ですけど、はい、行ってきたのはね、まあ、言ってみたら本当にでもそこも真剣勝負でやってたスタジオですもんね、はい、いかがでした。
そうそうたるアーティストの方々が使ってきた、スタジオですよね。もう一目見るだけでも僕は満足しました。
目キラキラしてます。泣きそうじゃないですか。
泣きそうになりました。中に入ることはできなかったんですけども、そこに足を玄関の前に行くだけでも、そのタイムスリップした気分になるというか、
紅葉してふわっと今ね赤くなっていらっしゃるんですけどね、興奮したんですね。
しましたね。
まあ、いい経験ですよね、そういうことが一つ一つね。はい、で、あの昨年のじゃあ年越しはロンドンってお話だったんですけど、はい、何か目的あったんですか。
ジムを見ることが一番の目的でして、
ほう、
世界中のジム巡りも僕の趣味の一つではあるんですね。学生時代からトレーニング方法であったり、うん、栄養学を学ぶためにロサンゼルスに行くことが、
あ、もうそれは世界一ですね。
そうですね、多かったんですけども、うん、それ以外にもパリであったり、あとはオランダでしたり、いろいろなところでどんなことが流行っていたり、
うん、
どんな知識が、今流行ってるのかってことですね、学びながらところが好きなのでロンドンでも学んできました。
それは考えてみたら、
はい、
まあ、それぞれ人種で骨格も筋肉の使い方やつき方も違うし、
はい、
まあ、その栄養学の捉え方も違うでしょうから、
まさしくそうですね。
どうです、行ってみて。
そうですね、もう朝一から動く方の多さたるや、
元気だなみんな。
朝5時6時からレッスンがあるんですね。日本だと考えられないです。
まあね、朝早いっていうとラジオ体操くらいしか思い浮かばないですけど、
そうですね、最近では24時間形態のフィットネスクラブも静岡市にポコポコとできた気はしましたけども、
うん、
ど
う
しても
月前にねやるという、そうですね、
レッスンはどうしても10時だったり11時スタートが当たり前なんですね、うん、そんな中5時6時スタートのレッスンがあるところは驚きですよね。
それは何でしょう、健康熱が高いってことですか。
そうですね、それ、あとですね、海外の方たちは仕事から帰ってきて家族のお時間、うん、時間ですね、大切にする方が多いんですね。なので朝一に運動してシャキッとしたままお仕事をして帰ってのんびりする、そんな考え方の違いがあるかと思います。
仕事の後はファミリータイムだから、自分のことやりたいんだったら朝一でやれと。
まさしくそう。
はあ、感覚違いますね。
そうですね、それと朝動くことによってそれこそ脳も活性化しますし、仕事のそれこそですね効率も上がるんですね。
日本はそうなりますかね。
これからなっていくと思います。
まあ、そういう、こうフィットネスの潮流っていうのは世界をぐるっと回ってやっぱりファーイーストの日本にやってくるんでしょうか。
そうですね、それこそ欧米では4人に1人の割合でジムの会員になってらっしゃるんですけども、
そんなにいるんだ。
日本でもまだ 3-4% しかジム人口っていないんですね。
しかもその中にはだいぶ幽霊会員が含まれてそうですよね。
定期的に運動してる方の割合ですね。
あ、なるほど、
失礼しました。
あ、少ないですね。
少ないですね。なので知識も偏ってしまうので、
あ、そっか、
はい、正しい知識を正しい価格でということで僕も開業をしました。
うん、栄養もね、感覚がどんどんその時代によって言うこと違ってますもんね。
はい、どんどん新しい研究結果が出ていって、どんどんもう2020年ですからね。
そうですね、はい、じゃあそういう最先端のものをあちこち行って って武者修行のように
そうですね、あちこち行くのと、あとは日々海外のサイトをチェックしながら研究結果を論文を読んだりは毎日してます、う
ん
う
ん、あ、論文もちゃんとチェックしてるんですね、はいはい、わー、これは頼もしいですね。そんな、ケントさんなんですけども、うん、静岡市に生まれて静岡市で育って、はいはい、まあ、学校も全て静岡、はい、高校までは
高校まで
城内中学校、そして静岡一高、
はいはい、
でその後先ほどお話のあった体育大学ってことですね。はい、もともとじゃあ健康でずっとそういう運動をやってきて運動好きだった。
はい、もう幼少期からサッカーであったりバスケ、陸上競技とさまざまなスポーツをやってきました。
うもう一つじゃ我慢できなかった
そうですね
いろんなことやって、
はい、自分の可能性を引き出したかったです、
うん、でね、今やってらっしゃるベースというそのスタジオも横田、はい町にあるんですけども、はい、静岡市の青井区横田町。じゃあもともとそちらの生まれ育ちですか。
まさしくそうです。
あ、じゃあ清水公園のそうですね、はい、八ツ山が遊び場みたいな。
八ツ山で走ってました
これは忍者になりそうですね、は
い、階段にボールを投げたり、あ、階段にボール蹴ったりして遊んでましたね。
実はね、昨年の暮れに、はい、静岡の子どもたちの体力の低下が甚だしいというニュースも載ったりしてまして、やはり子どもの時にやっておかないとダメですよね、まずね、本当はね。
ゴールデンエイジと呼ばれる子どもの時代にいかに体力作りができるかが鍵になってますので。
ゴールデンエイジって言うんですか。
はい、
いくつからいくつぐらいが本当は大切にしたい。
一番は幼稚園の間ですね。
その頃にいっぱいじゃあね、転んだり怪我したりさせるべきなんですね。
転んだら痛い、うん、それからあと学習する面でもゴールデンエイジは盛んに言われてますけども、うん、脳が柔らかいうちに詰め込んであげる、うん、
はあ、本当はね、はい、それがまず一番。まあ子育てという方はちょっとそれも頭に入れていただけるといいですね、うん、はい、そういうお子さん連れで一緒にお母様やお父様がトレーニングするなんてことはできるんですか。
お子さん連れでは僕自身は経験はないんですけども、うん、お子さん対象にして静岡の NBIK インターナショナルキンダーガーデンというところでもクラスを昨年まで持ってたんですね。そこでの体育の授業をさせていただいてはいました。
いつ頃からそういうことやろうと思ってたんです、うん、子供の頃に思ってました。
子供の頃は想像はしてなかったです。
してなかった。何になりたかったんですか
子供の頃は実はラジオパーソナリティに。
おめでとうございます。今日それに近いことを、はい、そうなんだ、
はい、まだ諦めてないんですけど。
お、なるほど、はい、それはね、別に今いろんな仕事を同時にやる方はいくらでもいらっしゃるので、
はい、今後の一つの目標として僕のこの例えば皆様に、お伝えしたいのは海外の最新の研究結果だったり、うんうんうんうん、僕にしかできない番組があるんでないかなと。
そうですね、
考えてますので、
久住健人の静岡で受けるですみたいな番組ができるかもってことですね。
そうです、幸いですね、
はい、スポンサー募集中ですって感じですね。
よろしくお願いします
もう明日からでもできますもんねそしたらね。へえ、で、じゃあお仲間としても今、はい、この地元でたくさんのお友達がいらっしゃる。
はい、ありがたいことに皆様に支えられて。
この静岡市っていうのはじゃあケントさんにとっては外でやるということもやはりこの静岡でやりたかったんですか。
そうですね、うん、静岡で生まれ育っているところはありましたので、うん、この町の良さを誰より知ってると思います。この豊かな自然と適度な気温、それからこの綺麗な町並み、うん、ここに暮らしていると忘れがちになってしまうと思うんですけども、うん、外の世界に特に海外に出てしまうとその気、いかに恵まれているかに気づくんですね、うんうん、なのでどうしてもこの町に育てられたこともあるので、うん、恩返しをしたいなということで静岡で始めました。
27歳の言える言葉じゃないですよねすごいですね。これ誰の影響だと思われます。ご家族とかあるいは恩師とか
母ですかね。
はい、素敵なお母様ですね、うん、ということはそのまた前の世代とかも結構深い。
そうですね、久住家は江戸時代から呉服町の街中でですね、うん、魚用という
今ホテルやってますよね。
そうですね、今は、はい、そこが本家になりまして。
長いぞ歴史が、
はい、最初は魚屋さんスタートだったらしいんですけど、
あ、魚用っていうくらいですからね。はい、あ、じゃあどのみち私たち の, その住まいに密着したところにいてくれた一家なんですね、はい、あ、よかったです。静岡でこれほどのことを考えてくれてる人がいらっしゃる。そして、最初のパートでもちょっとお話出てきましたが、はい、これからのこともいっぱい 倍に夢も希望も計画も持ってらっしゃるので、この後そこを少し聞かせてください。
はい、お願いします。
FM ハイ日曜サロン、今日はベース代表久住健人さんにお話を伺っています。久住さん、あちこちそうやって世界中のジムにも行ってらして、はい、また論文も読んだりと絶えず勉強してらっしゃるんですけど、はい、今年はオリンピックイヤーですから、また新たに見たいところもあるんじゃないですか。
そうですね、オリンピックイヤーといえば昨年の12月に新国立競技場のこけら落としイベントに、うん、参加してきたんですけども、家族です
ごい
松岡修造さんが司会をされて、ウサインボルトが走って、
うわ、
で嵐の皆さんが歌って、ドリカムの皆さんも歌って、
たまりませんね。
たまらなかったですね今後そうですね、こうそういったイベント、オリンピックであったりを通じて、うん、スポーツであったり健康に関心が高まっていくことをかなり実感した一日でした。
そうですよね、はい、ボルトは近くで見るとどうですか2メーターいくつでしたっけ。
大きかったです ね、はい、ただ本気で走ってなかったですね。
あ、なるほどこの辺は彼もうまいですよね、
はい、怪我しちゃ
いけないですからね、はい、じゃあオリンピックをきっかけに、はい、やはり体についての意識も皆さんもう一度ね新たにするところではないかと思いますから、はい、お誘いいただけるような健康になるような、あるいは日々が無事過ごせるような、
そうです、
ね、そんなトレーニングをいっぱい考えていただきたいと思うんですけど、はい、どんな計画を持ってらっしゃいますか。
今後の計画としましては、先ほど申し上げた通り、今年の6月に用宗に新店舗を、それから来年に清水に3店舗目を構えようと。
そこまで、
はい、
すごいな、
知っております、
まあ、まずその6月の用宗っていうのは、はい、どのあたりにどんな風に出来上がるんでしょうか。
今ジェラート屋さんのラパレットさんというところがですね、
あ、もちむねね、これ皆さん今どんどん新しくなってるんですけれど、はい、本当にその堤防沿いの松林があるところ沿いの道にそのジェラート屋さんあるんですよね、はい、
その隣の土地にですね、うん、新しい、
空いてましたよ、いっぱい育ちがありましたよ、はい、
そうなんです、そこの一角としてスタジオをオープンさせていただくことが決まってます。
ついでにオゾンも浴びちゃおうと。
そうですね2階から海が見えるスタジオ、静岡にはないと思うんですよね。
ないですよ。
ヨガをしながら海も望めて、ヨガをするだけではなくて、もちろんそこでもトレーニングをできるんですけども、
その2号店というのは、じゃあ今言ったヨガスタジオだけではなく、はい、どんなことを展開するつもりですか。
トレーニングと、うん、それからお子さんたちの英会話教室も始めようと思ってます。お子さんたち、先ほどお話しさせていただいたんですけども、はい、ゴールデンエイジ、うん、それこそお子さんのうちに英会話も、うん、それから今外で遊ぶところが少なくなってますので、体を動かしていただく、そんな場所が提供できたらいいかなと思っております。
日本人は特に体の使い方っていうものを小さい時に学ばないので、はい、ちょっとした姿勢であるとか、外に出て行って歩く瞬間であるとか、はい、そういう立ち振る舞いが少し世界的レベルからは低いかなっていう時はありますよね。
そうですね、比べてしまうと、
うん、まあ、そういうものもじゃあ含めて、体に身についていくということになりますかね、
はいはい、
わなんか、トレーニングも英語でしたら自然に子供なんて覚えちゃいそうですよね。
そうなんです、実際に、インターナショナル幼稚園では、うん、僕自身も全部英語でやってまいりましたけども、
すごいなこれは楽しみですね。6月にオープン、はい、これは体験会とかそういうものも用意されてます。
もちろんです、チケット制にはなるかと思いますけども、一回体験等もできますので、
う
ん、詳しくはまたホームページご覧いただければ嬉しいです。そうです
ね、ベースというホームページはちょっと、はい、ちゃんと皆さんチェックしていただいて、はい、なんならブックマークしていただいた方がいいですね、はい、BASE のベース、あと静岡市かな、はい、そのくらいがキーワードで出てきますか、はい、
出てきます、
はい、ということなんだそうです、まあ、いろいろやろうとしていることが出てくる、具体的にこういうものができてくるっていうのも大事なんですけども、久住、はい、さんご自身がここからの人生で、まだすごい長いじゃないですか、久住さんご自身が、はいね、どんな風にしていきたいと思ってらっしゃるんですか。
これからですね、静岡の皆様の健康寿命や健康に対する関心を高めていきたいのが一番初めの目標で、うん、でお話しさせていただいた、 イベントをたくさんしていきますよね、うん、そしてラジオパーソナリティもなりますよね、
うんうん、
その後はですねまだ詳しくは決まってはいないんですけども、うん、まあ、何らかの形でこの町を盛り上げていけたらいいかなとは。
ずっと町に関わって、はい、静岡を盛り上げる役をやっていきたいってことなんですね。
そうですね、外に出るというよりかはこの町にいて、
はい、これはあのこういう言い方して失礼かもしれないんですけども、健康に関するスタジオをやってらっしゃる方としてそういう発言ってあまり今まで聞いたことがなかったんですけども、そういう意味でも注目度は高いんじゃないですか。
そうですかね、
うん、
特に県外に出店は今のところは
考えていない、はい、ということは県内であれば、
県内であれば
そのためにはお仲間も必要ですもんね、
はい、
一人じゃできないですもんね、
はい、
その仲間集めに対しては自信ありますか。
あります、はい、
ん
ジムでの出会いであったり、うん、それからイベントを通じて本当に多くの方と出会う機会はありますので、うん、そういったところでいろいろなご縁を通じてですね仲間が増えていくことを今実感してるんですね。
おー、すごい。
それはトレーニングやヨガだけではなくて、例えばランニングのコーチの方であったりとか、うん、英語の方であったりとか、うん、そういった形ジャンル問わずこの街をもう健康に関すること教育に関することを盛り上げていきたいです。
体を動かすウェルネスを切り口にして、うん、こんなに世界って広がるんですね。
そうですね。
あ、これはちょっとびっくりです、
はい、
わあ、いいことを教わりました。あ、気持ちがあればちゃんとできていくってことなんですね、
はい、
まあ、同時にその日体大などのお仲間もいらっしゃるでしょうから、はい、静岡から出ていかないけど引っ張る役としては静岡の人口を増やしていただけるかもしれないですね。今一番何が足りない、何が気にかかっているところですか。そのためには、
資金が足りない。
あ、なるほど、はい、そこはどうしましょう。
これからですね2月にクラウドファンディングというシステムを使ってですね、うん、資金調達をしていきます。もちろん自己資金もたくさん出すんですけど、その上で足りない部分を補填したいなと考えてはおります。ただ出していただくわけではなく、うん、チケット、それから例えばオリジナルグッズとリターンを考えておりますので、うん、先に投資していただいた方にはお得に回数券が買えるような仕組みでやらせていただきたいなと思ってます。
その2月のクラウドファンディングは何かのためのものなんですね、は
い、それこそもち旨オープンのため。
ああ、6月オープンのためにより充実させるために、
はい、
どのサイトになるかは決まってますか。
まだ決まっておりませんので、うんうん、ホームページで。
これもね、
はい
はい、ベースは日頃からチェックするというのを
よろしくお願いします
癖にしていただいて、はい、それと一度やっぱり体動かしてみたいけどどんなかちょっと不安だわという方、体験はできる。
もちろんです、はい、ご体験の前に無料でカウンセリングを設けてます。15分から30分のお話になりますけども、うん、お体にどういったお悩みがあったりとか、今後こういった目標があるよということをそこでお話ししていただければ最適なご提案をできます。
なるほど。また同時に今の話を今日は聞いていて、はい、いやうちとこんな風に組めるんじゃないかなってひらめいている方も大勢いらっしゃるんじゃないかって、そんな予感がします。
ありがとうございます。
はい、静岡に久住健斗ありという時代がやってきそうですね。
よろしくお願いします
今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
FM ハイ日曜サロン、今日はベース代表久住健斗さんにお話を伺いました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。